おはようございます。今日は5月の10日です。今日の礼拝説教のテーマは大祭司についてです。出エジプト記29章の1節をお読みいたします。出エジプト記29章の1節です。彼らを性別し、祭司として私に仕えさせる。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉をいただき、主を礼拝できますことを感謝いたします。まだ皆で集うことはできませんが、それぞれの家庭において主を崇めることができますように、お一人お一人をどうぞ主が守り導いてください。これからの聖書のお話もどうぞ守ってくださり、今日は大祭司から学んでいきます。そのことからどうぞ私たちに霊の糧をお与えください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は大祭司、その前に祭司としての働きについて語っていきたいと思います。今ずっと幕屋について話しておりますが、幕屋で働く者として主は祭司の制度を導入しました。祭司というのは神様と人との間を取り持つ中保者であります。イスラエルの聖なる行事、特に食材ですね、贖いの業に奉仕するものでした。神様は主のための奉仕するものとしてレビ人を性別しました。レビの部族の人たちをレビ人として主に奉仕するものとして選びました。そしてその祭司の中には大祭司がまずいます。これは一人です。そしてその大祭司を助けるために何人かの祭司長と言われている人たちもいました。そして一般の祭司たち、そしてレビ人という人たちが存在しました。今日はこの祭司の働き、また大祭司の働きというものを見ていきたいと思います。まず一番目に祭司の役目です。祭司というのは幕屋においてどういう働きをしていたのでしょうか。それは大きく分けると、この幕屋のですね、聖所に関すること、またそれ以外のこと、この二つに分けられます。まず聖所に関するこの祭司の働きですけれども、最も重要な働きは動物の生贄、穀物の捧げ物、それを捧げることです。それによってイスラエルの罪が贖われるとともに、イスラエルは聖別されたものとして主に捧げられるのです。最も大切な働きは捧げ物をするということです。イスラエルの罪を贖うため、イスラエルが聖別されたものとなるため捧げ物をするということです。また捧げ物はすべて祭壇に 持って来られました。この祭壇は、この聖所、至聖所のある建物の外にあります。その祭壇のですね、火を絶やすことなく常に燃え続けさせるということが彼らの働きの一つでありました。祭壇は持ってきたらその度に火をつけるのではなく、絶やすことなく祭壇の火は燃えていたのです。これはレビ記の6章の12節13節に書いてあります。また、捧げられるものが律法にかなっているかどうかを注意深く見守っていないといけませんでした。この律法にかなっているかどうかというのは、例えば傷があるかないかとかですね、そういうことを調べるというのも祭司の働きでした。また、宿営を移すとき、聖所の器具に直接触れることができるのも祭司たちだけでした。ですから、彼らが移動するときに、その聖所のいろいろな器具をですね、運んだわけであります。また、聖所の中の灯火ですね、これを絶えず灯し続けなければなりませんでした。あの金の燭台という話をいたしましたけれども、その燭台の灯火をですね、絶えず灯し続けるというのも祭司の働きでした。また、朝夕、香を焚くことも祭司の大切な務めでした。このように、聖所の中で祭司たちは様々な働きをしております。そして次に、聖所の外での働きです。聖所に関する以外の働きは、まず、民を祝福することでした。これは民数記に書いてあります。6章23から27。民を祝福することでした。また、ラッパを吹き鳴らすことによって、全会衆を集めたり、宿営を移動させたり、また戦いに備えさせました。祭司がラッパを吹くのです。ラッパを吹くことによって、全会衆を集めたり、宿営を移動させたり、戦いに備えるということをしていきました。また、サラートに侵された人を見て、そのサラートが汚れている、また清くなった、と宣言する権威も与えられていました。これも祭司の働きでした。これはレビ記13章に書いてあります。このように祭司は、聖所の中、また聖所の外で、それぞれの働きが与えられていたのです。次に、2番目に、大祭司の役目というのがあります。大祭司は、その祭司の一番上の人です。最初の大祭司は、モーセのお兄さんのアロンでした。そしてその後、このアロンの子供のエルアザルというものの家系が継いでいきました。この大祭司になるためには、レビ記21章の16節から23節に規定があるんですけれども、その規定に違反しない限り、その最年長者が継承していきました。で、大祭司はですね、特別な装束を身にまといます。それは、大祭司としての清さを表していました。そして大祭司は、聖所に入るときに、その特別な装束を身にまとって、 イスラエルの十二部族の名前を刻み込んだ胸当てをつけます。つまり彼は、大祭司は、全イスラエルを代表しているということを表していました。この胸にですね、十二の宝石を散りばめた、その特別な装束を身につけていきます。彼は全イスラエルを代表していきます。そして、胸当ての中には、ウリムとトンミムというものを入れます。これは、どういうものであるかよくわかりませんが、それを通して、神様の意思を民とその指導者に告げるものです。ウリムとトンミムというものを持っていました。そして最も大祭司としての働きの大切なものは、年一回の贖いの日に、至聖所に入り、神様の前に民を代表し、生贄のヤギの血をなだめの蓋ですね。契約の箱の上の蓋ですね。それに血をかけ、全イスラエルの罪の贖いをするということでした。このように、大祭司は、全イスラエルを代表するものとして、神様と民との間を取り持つ働きをしておりました。3番目に、祭司の性別です。ヘブル書5章3節に、ヘブル人への手紙の5章の3節。ヘブル人への手紙5章の3節に次のような言葉があります。また、その弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。これは大祭司に対しての言葉です。その弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりませんと書いてあります。つまり、大祭司という民を代表するたった一人の人なんですけれども、神様と民との間を取り持つ働きをするその大祭司自身も実は罪人なのです。大祭司だから罪がないなどはありえなかったのです。年に一回贖いの日に至聖所に入り、生贄の血をかけるという、そして全イスラエルの罪の贖いをするということをしていましたが、まず彼自身が清められなければならないということです。だから、大祭司がその職に就くときには、彼自身が罪のための贖いをする必要がありました。また、出エジプト記に戻りますが、出エジプト記の29章の10節からお読み出します。出エジプト記29章10節から14節まで。あなたはお牛を会見の天幕の前に近づかせ、アロンとその子らはそのお牛の頭に手を置く。あなたは会見の天幕の入り口で、主の前でそのお牛をほふり、そのお牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の四隅の角に塗る。その血は皆祭壇の土台に注ぐ。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓とその上の脂肪を取り出し、これらを祭壇の上で焼いて煙にする。 そのお牛の肉と皮と汚物は宿営の外で火で焼く。これは罪の清めの捧げ物である。これは大祭司になるアロンが、そしてまたその子らが祭司職に任命されるときにしなければいけないものでした。つまり、祭司がその職に就くときには、まず自分自身の罪を贖うための捧げ物が必要だったのです。さらに、同じ出エジプト記29章の15節から18節には、羊の一頭が全焼の捧げ物として捧げられました。これも祭司の罪のための生贄です。そして、20節にですね、出エジプト記29章の20節に、そのお羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶと、その子らの右の耳たぶ、また彼らの右手の親指と右足の親指に塗り、その血を祭壇の側面に振りかける。という言葉があります。この祭司の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指にほふったお羊の血を塗りなさいとあります。これは何を意味するかというと、耳と手足はですね、祭司が主が言われることをよく聞くことができるように、また手足を通して主のために働くのですけれども、その手足も性別されなければならないということを意味していました。彼らのすべてが主の前に清められる必要があったんです。彼ら自身ではなく、彼ら自身と共に、その耳、主の言葉を聞くということ、手足、主のために働く、そのことも主によって性別されていくということでした。さらに、レビ記の8章にはですね、レビ記の8章の10節から12節を読みますと、それからモーセは注ぎの油を取って幕屋とその中にあるすべてのものに油注ぎを行った。こうしてそれらを性別した。さらにそれを祭壇の上に7度振りまき、祭壇とそのすべての用具、また旋盤とその台の油注ぎを行い、それらを性別した。また、注ぎの油をアロンの頭に注いだ。こうして彼に油注ぎを行い、彼を性別した。油が注がれて、性別されるということです。罪が許されるだけではなく、油が注がれて、主の前に性別されたものとなるということです。そしてこのアロンに油注ぎをするときには、ここにあります、幕屋とその中にあるすべてのもの、また特に祭壇ですね。祭壇とそのすべての用具、そして旋盤とその台にも油を注ぎました。それらも性別したわけです。つまりこの大祭司が任命されるとき、油注ぎは大祭司だけではなく、祭壇をはじめ幕屋の中のあらゆるものにも油が注がれました。これは大祭司と聖女、特に祭壇がですね、一つの目的のために性別されるということを意味しています。大祭司にとって、祭壇で生贄を捧げることが最も大切な奉仕の技であることを示しています。このように大祭司になる者は、自分自身の罪のための犠牲を捧げ、神様によって油注ぎを受け、聖なる者とならなければならなかったのです。 そして祭司に求められたのは、主が言われたことを忠実に守ることです。勝手に何かをしてはいけないのです。それがですね、レビ記の十章に一つの事件が記されています。レビ記の十章の一節と二節。さて、アロンの子、ナダブとアビフは、それぞれ自分の日皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命したものではない、異なる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて、彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ、という記事があります。大祭司アロンの二人の息子が、実は、このようなことを起こしたわけです。この時ですね、彼らは、異なる火を主の前に捧げたとあります。つまり、祭壇で使うこの時の火というものは、神様の言われたものでなければいけないのに、違う火、つまり普通の火を使ったわけですね。この火で用いられる火というのは、祭壇の火を使わなければならないのです。祭壇の火を持って、実は、ここにあります、火皿を取り、中に火を入れる。そして上に香を盛るというのは、その時用いられる火は、祭壇の火でなければならなかったのです。それをこの二人は、違う火を用いたわけです。で、この記事に関してはですね、一つの、伝説といいますか、その中に二人は酔っていたという伝説、言い伝えもあります。いずれにしても、祭司として召されたものは、何事にも忠実でなければならなかったのです。いい加減な気持ちで祭司の職は務まらなかったのです。それだけ祭司の働きは聖なるものだと言わなければなりません。4番目に、誠の大祭司はイエス様ですということです。旧約での大祭司は実はイエス様のことを表しています。ヘブル書の4章14節を見ますと、ヘブル人への手紙の4章の14節です。そこに、さて、私たちには、もろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんかという言葉があります。実はこの大祭司は、イエス様を表すもの、イエス様こそが誠の大祭司であるということを言っています。で、イエス様とこのアロンの家系の大祭司の大きな違いですけれども、今の4章の15節を読んでいますと、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ここにですね、罪は犯しませんでしたと書いてあります。アロンの大祭司とイエス様、誠の大祭司であるイエス様の大きな違いは、アロンは罪を犯すもの、しかしイエス様は罪を犯さないものということです。ここが大きな違いであります。つまり、イエス様は自分自身のために罪の生贄を捧げる必要はないということです。アロンは大祭司になるために、先ほども言いましたように、お牛やお羊を捧げて自分の罪を清めなければならない。崇めてもらわないといけなかったわけです。しかしイエス様は そういうことは全く必要のない方、罪は犯されなかったので、自分自身のために生贄を捧げて罪を贖う必要はないということです。それどころか、自分自身が神殿で捧げられるその犠牲の子羊となって十字架で死んでくださったのです。バプテスマのヨハネがイエス様を紹介するとき、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と紹介しました。イエス様こそが神殿で捧げられる犠牲の子羊そのものだったということです。人々の罪を許すために捧げられていた、その羊、それはイエス様そのものだったということです。大祭司は自分の罪のために犠牲を捧げていましたが、誠の大祭司であるイエス様は、自分自身がその犠牲の羊となってくださったということです。ヘブル書の10章の10節には、ヘブル書10章10節、この御心に従ってイエス・キリストの体は、10章4節です。10章4節に、お牛と親木の血は罪を除くことができないからですとあります。実は、旧約聖書の時、幕屋や神殿で捧げられていたお牛とか親木の血は、実は本当に罪を除くことはできないのです。しかし、この10章10節には、この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。という言葉があるのです。つまり、旧約で捧げられていたお牛も親木も罪を取り除くことはできませんでした。私たちを聖なるものとすることはできませんでした。ただ、イエス様の十字架を表すだけだったのです。それはイエス様の十字架を表す型であり影でした。それそのものには本当の力はないけれども、イエス様の十字架というものはこういうものだということを示すためにお牛親木が捧げられていきました。そしてイエス様が来られて、誠の罪を取り除くための犠牲がイエス様の十字架によって捧げられたということであります。イエス様の死によって、イエス様の十字架によって、私たちは聖なるものとされたということです。そして大祭司は年に一度死聖所に入り、自分のため、また民のために犠牲を捧げました。それは毎年一度行われることでした。しかし、ヘブルの9章12節を読みますと、ヘブル人への手紙9章12節に、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられましたとあります。大祭司が年に一度行う、その民のため、また自分のため、民のために捧げた犠牲は年に一度、しかし毎年行われなければなりませんでしたが、イエス様はの十字架の死、犠牲は一度だけで十分だったということです。ここでですね、幕屋や神殿に関することは、すべてがイエス様とその十字架を表すもの、そのもの本体ではないけれども、人々は、旧約の人々は、この聖所、神殿に入り、自分の罪深さを知り、そしてその罪のために犠牲が捧げられるということを知っていったわけです。でもそれはあくまでも形でした。 そして彼らはやがて未来にその誠の救い主が来て、この私のために本当の贖いをしてくれるということを仰ぎ見ていたということです。そしてイエス様が来られたことによって、誠の救いがなされたということです。コロサイ書2章17節に、コロサイ書2章17節、これらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあります。ということもあります。コロサイ2章17節、これらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあります。つまり、イエス様にあって救いは完全になされたということなんですね。ですから、ヘブル書の7章25節には、ヘブル書7章25節、従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますと言っています。イエス様だけが人々を完全に救うことがおできになるんです。イエス様は誠の大祭司として人を罪から救い、イエス様を信じる者のために取りなしてくださるのです。しかも私たちと同じように試みに遭ってくださったので、私たちの弱さに同情してくださるのです。これが誠の大祭司イエス様であります。で、次に5番目として、祭司というのは、祭司として選ばれたこの人々だけではなくて、イスラエルそのものが祭司の国なのだということを言っています。出エジプト記の19章の6節にですね、出エジプト記19章の6節、出エジプト記19章の6節です。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。と書いてます。契約、立法ですね。市内での契約の第一の目的は、イスラエルの国が祭司の王国、聖なる国民となることだったんです。この市内での契約によってですね、イスラエルは祭司の王国、聖なる国民となったのです。祭司の王国となるからには、彼らは聖なる国民となる必要があったのです。レビ記の11章の44節には、私はあなた方の神、主であるからだ。あなた方は自分の身を性別して聖なるものとならなければならない。私が聖だからである。これは、祭司、大祭司、レビ人に言っている言葉ではなくて、イスラエルの国民すべてにの言っている言葉です。聖なるものとならなければならないと言っています。つまり、イスラエルはですね、イスラエルという国は、祭司の王国として、他の国々に主を明かしして、全世界の国民が主を信じるように、なるために働くこと、それがイスラエルの大きな目的だったわけです。そのためにイスラエル自身が聖なる国民として主を明かししなければならなかったのです。聖なる国民というのは神様に清められたものです。いいこと、行いをするということよりも神様を信じて歩む国民ということです。詩編の67編を見てみますと、詩編の67編です。詩編の67編は、67編の3節を読み出します。詩編67編3節。神よ、諸国の民があなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますようにと言っています。イスラエルは祭司の国として、諸国の民も神様を褒めたたえるものとなるようにという、これがイスラエルが選ばれた理由であります。 この詩編の67編はすべてその諸国のために祈っている祈りであります。これが本当のイスラエルの目的でした。諸国の民が祝福されるように、神様を褒めたたえるようになるように、そのためにイスラエルがあるのだ。ということがイスラエルが選ばれた理由です。祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの目的でした。しかし、イスラエルはその後どうなったかというと、彼らは自分たちだけが神に選ばれた国民だと言って、他の国々のために取りなすどころか、神を信じない異邦人として忌み嫌うようになっていったんです。諸国が誠の神様を信じるようにと、そういうことを全く思わず、つまり、祭司の働きをしなかったということです。祭司の王国として彼らは働かなかったということです。ではその後どうなっていったか。最後に6番目に、今のじゃあ時代の祭司は誰でしょうかということです。この現代、今の時代、誰が祭司なのかということです。ペテロ第一の手紙、二章の五節。ペテロの第一の手紙、二章の五節です。ペテロ第一の手紙、二章の五節。あなた方自身も生ける石として、霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる。聖なる祭司となります。と書いてあります。聖なる祭司。つまりこれは私たちのことです。イエス様を信じる私たち一人一人が聖なる祭司なのであります。万人祭司という言葉を言いますが、私たちこそが今、この現代において、祭司であります。祭司の働きは、神様と人との間を取り持つ働きをする。それが祭司の働きです。旧約の祭司は、自分自身の罪のためにまず犠牲を捧げなければいけませんでした。そして、油注ぎを受けて聖なるものとされました。では今の私たちはどうかというと、イエス様を信じてもう罪が許されています。誠の犠牲であるイエス様を信じても私たちの罪は永遠に許されています。そして私たちは聖霊を受けています。聖霊の油注ぎを受けています。祭司としての資格を十分に持っているものであります。そして私たちは祭司として神様と人との間を取り持つ働きをしなければならないのであります。マルコ16章15節。マルコの16章の15節に、それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。つまり、私たちは、今の時代に神の祭司として、神様と人との間を取り持つ働きをしなさい。それは、人々に福音を伝えるということであります。これが祭司の働きであります。これこそが万人祭司という言葉の意味であります。私たちが祭司として神様と人との間を取ります、取り持って人々を神様のもとに連れていくということ。これが私たちにとって祭司としての働きなのです。マタイの五章の十六節。マタイの五章の十六節。イスラエルの国民は聖なるものとならなければならないとありましたが、マタイの5章16節には、 このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。実はこれこそがイスラエルに言われた祭司の王国、聖なる国民の目的であります。祭司の王国として神様と人との間を取り持つということ。また、聖なる国民となるために、私たちも聖なる国民として神様の前に清くある生活をする。つまり、ここで言うならば、光を人々の前で輝かせるということであります。これが聖なる国民としての意味であります。聖なる国民となるということは、聖なる行いをする、清い行いをする、いいことばかりをするということではなくて、それも大切なんですけれども、ここで言う良い行いというのは、光を人々の前で輝かせるということです。つまり私たちは自分の生活を通して、私たち自身を通して、イエス様を証しする。これが聖なる国民という意味です。私たちは自分の生活そのものが、イエス様を表す。私たちはいつも私はイエス様を信じていますということで、私たちは人々に証しするのです。私たちを通してイエス様を証しするといったときに、私はとてもできませんというふうに思う人もいると思います。でもその意味は、私はイエス様を信じていますということなんです。私はイエス様を信じています。もちろんそこには、完全になることはできませんが、しかしこのような弱い私をイエス様はこのように助けてくれているのです。このような弱い罪深いものなんですけれども、このようなものをさえも愛してくださっているのです。それが私たちのイエス様なのです。ということを証しする。これが聖なるものであり、光を輝かせるということです。何か良い行いをするということではないのです。私の今の立場を証しするということです。私はイエス様を信じ、イエス様と共に歩んでいます。これが聖なる国民です。ですから私たちは祭司なんです。万人祭司と言われてますけれども、私たちは主の前に祭司として、今神様と人々の間を取り持つ働きをしている、それが私たちなのだ。ということをぜひ覚えていきたいと思います。このような弱いものをも祭司としてくださる、用いてくださるという神様に、本当に私たちは感謝して歩みたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉をいただき感謝をいたします。私たちは神様によってイエス様を使わせてくださいました、その神様の大きな愛によって、イエス様の十字架によって罪許されたものであります。誠の犠牲であるイエス様の十字架があるからこそ、私たちの罪は本当に許されました。また、イエス様を信じる者には、聖霊を与えてくださいました。私たちは聖霊を受けたものであります。そのようなものとして、主は私たちを祭司として、神様と人との間を取り持つ祭司として、私たちを用いようとされていますことを感謝いたします。イスラエルが祭司の王国、聖なる国民となるようにと言われたように、私たちも祭司としての働き、また聖なる者としてイエス様を証しする者、イエス様と共に歩むその生活をすることができますようにどうぞ導いてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。これで説教を終わります。